マは地震は時の印です。キリストの再臨直前の時代、地震は重要な意味を持ちます。まずマタイの福音書24章7節8節にあるように、地震は戦争や紛争とともに再臨が近いことを知らせる時の印です。最近世界で今まで以上に地震が起こり始めています。再臨の時は近いのでしょう。また黙示録では観難時代にイスラエルに3つのすさまじい地震が起こると予言されています。それらは観難時代の始めと真ん中と終わりに起こり、黙示録を理解する上でも重要な意味を持ちます。第一の地震は黙示録6章12節の地震です。この地震でロシアが同盟国とともにイスラエルを攻める時期を特定することができます。ロシアの南下は黙示録6章8節の時と思われますが、そのロシアを敗北させるポイントとなるエゼキエル書38章19節の地震がこの地震と同じものと考えられるからです。第2の地震は黙示録11章13節の地震で、第7のラッパの直前、ちょうど観難時代の真ん中辺で2人の預言者の復活と昇天の時に起こります。2人の預言者は黙示録11章2節から12節に出てきます。2人の預言者は観難時代前半に起こる後の雨リバイバルのクライマックスの中で活躍すると思われます。2人の預言者は最終的に反キリストと戦うことになりますが、殺されてエルサレムに晒されてしまいます。しかし奇跡が起こり、2人の預言者が復活し天に昇っていく、まさにその時にこの地震が起こるのです。第3の地震は黙示録16章17節18節の地震で、大観難時代の最後、潮再臨の時の地震です。アルマゲドンの戦いで反キリスト軍がまさにエルサレムを占領しようとするときにこの地震が起こり、再臨した主の軍が反キリスト軍を打ち破り、主の軍の圧倒的な勝利となります。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのものとありますから、信じられないほど大きなレベルの地震です。ゼカリア書14章4、5節に同じ地震が出てきますが、オリーブ山が南北に真っ二つに分かれ、エルサレムと思われる大きな都が3つに裂けるほどの地震となります。地震は聖書では特別に扱われていて、再臨が近づいている印です。私たちは目を覚ましていなければなりません。それではまた。
皆さんおはようございます。インターネットの皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、この1分動画の中にこう今出てきていましたけれども、すさまじい地震が起こってくるということですけれども、私たちはそのようなこの事柄をですね、聖書を通して前もって知ることができ、備えていくことができるということを本当に感謝していきたいと思います。神様はですね、大事なこと、大切なこと、これから起こることをこの群れに語っておられます。本当にこれはすごい大きな神様の恵みであるということをですね、覚えていただきたいと思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思います。今日はですね、ルカによる福音書の5章の1節から11節に、書かれてあるところから学んでいきたいと思います。このペテロがですね、漁に出て、そして、一生懸命に働いて、そして朝こう帰ってきたんですね。その時に全く一匹も取れなかったと聖書にあります。で、そこの岸辺にですね、このイエス様がこのおられてですね、ペテロたちは夜、魚っていうのは 夜に取れるんですね。私はあまり漁業のことは知らないんですけれども、朝に太陽がこう出てきたらですね、もう魚はこう取ることができないんです。この夜のうちにですね、本当にそういえばよく朝早くっていうかですね、魚を取って夜中に取って、そして朝方漁船が港に入ってくるっていうのが日本でもありますから、このガリアックの漁もですね、本当に夜朝方を取ってですね、そしてこう岸辺にその戻ってくるという感じだったんですね。ところが一匹もその朝は取れなかった。何度も網を下ろして、そして本当に漁をこうするんですけれども、少し取れたらですね、まあまあ仕方がないか、これぐらいでって、もうこれぐらいでもいいかと思ってですね、なんていうんでしょうか、ちょっと納得、諦めもあるけど残念だけどまあいいかと思うんですけれども、全くその時はですね一匹も取れなかったんですね。ところがその岸辺にですね、神様、イエス様からの神様の言葉をですね聞こうとして、イエス様に押し迫ってきていたわけですね。その時のイエス様はゲネサレコって書いてありますけど、これはガリラ湖の別の呼びなんですね。そのガリラ湖って呼んでいる地域もあるし、ゲネサレコって呼んでいる地域もあったんですよね。それでその岸辺にですね、ペテロとヨハネとその仲間はですね、漁に出て行っても一匹も取れなかった。そして本当にペテロたちは網を繕ってですね、きれいに洗って、こういろんなものをくっついているのを取り除いて、またこの明日漁に行くときにきちんと使えるようにこう網を繕ったり、ゴミとかいろんなものを取ってですね繕っていたところに、イエス様は本当にこの下にですね、シモンというのはペテロなんですけれども、このシモンの船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになって、そして腰を下ろし、船から群衆を教え始めた。この時代ですね、教師はですね、教える人は座って、腰を下ろして、そしてもう聞く人たちは立って聞いているということでした。ですからその船にですね、腰を下ろしてイエス様は群衆を教え始められたんですね。そして話が終わると、イエス様はシモンにですね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいっていうふうに言われました。でこの時にですね、シモンはペトロが答えるわけですね。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょうというふうに言ったわけですね。ペテロは今ここではシモンと呼ばれてますけれども、魚を取るプロでした。それで生計を立ててですね、家族を養って、自分もそれで生きていました。趣味でこの魚を取る漁師をやっていたわけではありませんでしたから、経験も豊富だったし、本当にですね、知識もたくさんあったんですね、漁師としてもですね。でもイエス様はやってきたその仕事は石の大工さんで、イエス様はあなたは何を言ってるんですかとも言えたんですね。そしてね、もう日が昇っていたし、そして魚はですね、深みにはですねいないんですね。魚はですね、こう漁するときですね、深みまではいかない、深くにですね、その少し近いところでこう こう深くなっていくからですね、すごく深いところに魚を求めてこう網を下ろしてもですね、届かないというか、網の中に魚は入らないそうですね。ちゃんと網を下ろしたら取れるその深み、こう深さっていうのもあったわけですね。全くあのイエス様に言われていることは、ペテロのその経験とか量の知識とかに言うならば、全くそれは理にかなわないものであったんですね。ところが本当にペテロはですね、一晩中働いて、一晩中何度も何度も網を下ろしたけど一匹も取れないっていう中で、もう本当にお腹もペコペコだし、体も疲れるし、取れなかったっていう失望感というかですね、がっかり感というかですね、もう一生懸命最後にちゃんと網を洗ってきれいにして、そして家に帰ってちょっと何か食べて、そして眠ろう、休もうと思ってやってる時にそう言われたわけですね。そして言われた時に、本当にでもあなたのお言葉ですから網を下ろしてみましょうというふうにこう言ったわけです。ペテロたちはイエス様がどんな素晴らしい神様の言葉を語り、どんなに素晴らしいこの御業をしているかというのを噂では聞いていたんですね。だからあなたがおっしゃらない、私のこの頭と私の感情には全然違うんですけど、ただイエス様、あなたがそう言われるならもう一度やってみましょうって言ったんです。イエス様は深みに出て行って、深みに行って、そして網を下ろしなさいと。イエス様はね、もう一度もう自分の経験や自分の知識を取り払って、本当にもう一度この真剣にと言いますか、本当にその深みに行って、そして網を下ろしてみなさいというふうに言ったんですね。いやいやながらではなくて、いい加減ではなくて、もう一度魚は取れると思ってですね、イエス様が言われたから取れるんだと思って網を下ろしてみなさいというふうに言ったんですね。その時にその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになったというですね、本当にすごい奇跡ですね。もう疲れ果てて、もう本当にやる気を失っていた、がっかりして過ごしていたそのペテロが、お言葉ですから下ろしてみましょうと言って漕ぎ出して、そして網を下ろした時に、もう本当にあと1匹入ったら破れてしまう、それぐらいこの大きなね、網の中に魚がどっさり入ったわけですね。そしてもう一人ではですね、その一艘のその自分たちの持っている船ではどうすることもできないから、合図を送ってヨハネたちにですね、もう助けに来るようにと合図したわけですね。そして彼らがやってきて、魚をですね、一生懸命に2艘のね、あの船にこう引き上げたらですね、もう両方ともそう、この船がですね、沈みそうになったと書いてあります。イスラエルに行った時ですね、ガリラヤ湖に必ず行くんです。そしてこのいろんなことをツアーで見たり聞いたりしてね、いろんなことをこう学ぶっていうかですね、見て聞いて学んでいくんですけれども、その時にですね、2000年前にこのガリラ湖で漁をしていたその船っていうのも展示されている。それはですね、本当にそんなに大きな船じゃないんですね。木でできていて、そしてね、まあ、こっちの このお部屋のこの感じでこういう感じですからね、そんなに大きな船ではなかった。まあ私の記憶の感覚ですからね、立派な大きな船ではなくて、本当にこう、まあ小舟っていう感じですね。何かね、私たちの今の感覚から言うならですね。でもそのこう割と丸っこい感じで、なんかこうちょっとですね、小さなボートっていうんじゃないですよ、こういう感じで、そしてなんかちょっとね、なんか丸みがあるというかですね、こう 船に幅があって、そこがちょっと深い。だから量の船ですね、魚が取れたらいっぱいこう取れるの積んで帰ってくるっていう、それを見た時ですね、シモンはですね、本当にイエス様の前にひれ伏して、足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪人、罪深い人間ですからというふうに、もうイエス様のその奇跡の技にもう本当に心がですね、もう畏敬のね、本当にこう怖いっていうんじゃなくて、なんか本当にそれをこの出来事に遭遇した時ですね、本当に自分の罪深さがもう本当にこう分かってというかですね、イエス様に対する畏敬のね、もう本当にイエス様は、本当にこの人、この方はただの人間じゃないんだ、神から使わされてる方なんだっていう、そういうもう畏敬の念に、恐れに襲われてというかですね、もう本当にイエス様の前にひれ伏して、私から離れてください、もう自分罪深いものですからって、自分の地盤にある罪はね、汚れがもう分かったんですね。その時にイエス様は恐れることはないとイエス様はシモンに言われました。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると全てを捨ててイエスに従ったと書いてある。神様、イエス様が本当に神であるということ、本当にイエス様のその素晴らしい、すごいその奇跡の技、イエス様の言われた言葉がそのまんま表された、成就した、言った通りになった、言った通りにしたら、従ったらもう魚がこんなに取れる、こんなこと自分は経験したこともないし、もう見たこともない、聞いたこともない、そのようなこうイエス様の奇跡の技をですね、見た時にもうそのペテロ、また彼らって書いてありますから、全ての今まで持っていた財産も、家族も、愛する家族も全部捨てて、もうこのお方についてくる、これからあなた方は人間を取る漁師になったのですというふうに言われてですね、そしてイエス様に従っていったんですね。従うそのふうにペテロたちの人生ははっきりと大きく変えられていったわけですね。8月の初めに白馬キャンプがありました。その時にですね、長崎教会から7名の方々が参加しました。その中の一人でですね、夫人がいらっしゃいました。その方は今高校生でですね、来年大学に行きたいと願っている牧師さんが一人いてですね、そしてシングルマザーでした。でその方も献身してですね、イエス様に従いたいと思って進学校に入ったんですけれども、仕事が看護師さんの仕事で土日休めない、本当にこういろんな交通もつけてこうするんですけど、日曜日も出ないといけない場合もあるし、そして講師もね、時間にこうシフト制ですから、参考になるとかシフト制ですから、 できる時もあるし、自分に与えられた奉仕ですね、それもできる時もあるし、時間が仕事にぶつかってできない時もある。進学校の学びも自分で家で学ぶということもできるけれども、本当に教会に行ってね、きちんと学ぶことができない。もう仕事を、この仕事を辞めて、そしてワクワクアップに行ってですね、で帰ってきたらもう辞めようって思ったんです。そしてアクアキャンプに行ってですね、帰ってきました。で仕事を辞めたんですね。で神様にね、もう本当にこう神様のもっとこの自由に使えること、従うこと、神様の奉仕、働きも礼拝も守れるように、そういうところに働きたいと思ったんですね。そして自分でも探すんですけれども、なかなかいいところがない。そしてこの派遣会社にもね、申し込みっていうか登録してですね、派遣会社からその希望の仕事、職種という看護師さんの仕事が与えられました。大きな病院でした。そして話し合ったらですね、まあ日曜日は休ませてあげますって言ってくださるんですけど、でもね、入院病棟の看護師の仕事でした。そしたらね、そうは言ってももう必要に迫られたら日曜日仕事をせざるを得ないんですね。だからもうこれもうダメだ、受かったんです、採用されたんです、でもねこれはダメだと思ってもうやめた。それを採用されたにもかかわらず断ったんですね。そして神様に祈りました。本当に土日休むところを与えてくださいって。そしたらですね、その大きな病院のを断った後にですね、なんかもっとなんか立派なというか素晴らしいという大きな病院からですね、採血を専門にする看護師さんを募集していました。そしたらですね、その婦人はですね、採血が得意、採血が大好き、採血は本当にね、もうなんかね、なんか大好きだったんです。だからもうそこにすることに応募することにですね決めたんですよ。そしてですね、そのことをですね、もう祈ってくださいっていうふうにこういろいろ話を事情を説明していったときですね、全国をしたね、そこはたくさん応募してきてるし、もう取るのは一人か二人かなんでしょう。だから本当にね、大丈夫だろうかっていう思いあったんですけれども、準国者、大丈夫です。もう受かります、必ず受かりますって言ったそうですね。というのは、神様に従おうとして、その選択をしたらですね、どんなに神様は御業をなしてくださるかということを、準国者は体験してたからですね、確信を持って、大丈夫です。この仕事にね、必ずね、採用されますって言ったそうですね。すごいですね。そうしたらですね、本当にその採血のね、仕事に受かったそうです。素晴らしいですね。そしてですね、その方はですね、来年大学受験、それもですね、私立の大学に行きたいという言っている息子さんですね、シンプルマザーですね。本当に何か、もうその人はね、もうその大きな病院の入院病棟の看護師さんをっていうふうに採用決まった時にですね、やっぱりこれはダメだって、神様一方じゃない、給料がね半分になってもいいから土日休みのところに就職しよう、探そう。その大きな病院の採血師という仕事はですね、土日外来ですから、外来ですから土日は必ず休みなんですね。そして自分のね、大好きな、自分がすごく上手で、この患者さんが来てね、その婦人、その姉妹にの採血に当たった人はですね、ああよかったって喜ぶんだそうですね。 なんかそしてその人がですね、本当にイエス様に祈りながら、イエス様どうぞ上手に、うまくこの針がですね、入るようにって祈りながら仕事をしてるんです。本当に神様がね、その方の信仰に、願いに、そしてその献身の歩みにですね、本当に応えてくださり、宮さんを出してくださったんですね。本当にすごくいい条件ですね。採血しで、外来で、土日休みでって、本当に何の心配もなく休むことができるんですね。そして大学の受験の息子さんはですね、私立たくさんお金がかかる。あ、お母さん仕事辞めちゃったって。次の仕事早く決まるんだろうかとかですね。子供さんも心配しますよね、もう大きくなって。本当にその方はですね、本当に神様に従いたいと願って、そして一番御心の場所にやっぱりそれをやめてですね、神様に願った時にそのような道が開かれました。私たちもですね、一生懸命やってきたの、一生懸命祈ったのに、もう誠実にね、本当に頑張ってきたのに、全然何か私の願った通りにはならない、またはですね、もう本当にもう一生懸命に忍耐したのに、いろいろ答えられない、もういいやって、もう何か死んでもいいやとかですね、病気だったらですね、もうそういう人があるかもしれません。でもですね、神様のその言葉をいただくなら、神様はその通りにされるんですね。で、そして今私たちですね、本当に今置かれている状態の中で、神様からの言葉をに語られた言葉にですね、本当にイエス様言葉をくださいって思って、その言葉が与えられたならば、その言葉に従うならですね、ペテロたちも驚くべき神様の御業を見て、本当に恐れを感じて、本当にひれ伏して、もう主よ、私は罪深いものです、私から離れてくださいと言わざるを得なかった。またですね、本当にこのそのように本当にこう池の根に置かれて言ったその言葉に対して怖がることがない、あなた方はこれから人間を取る領主になるのですとイエス様が言ってくださって、そしてペテロたちはですね、その言葉に応答したんですね。そしたらですね、本当にペテロたちの人生を新しくされ、そしてたくさんの人々にこの永遠の命であるイエス様を伝え、また救いに導かれる、この救いに導くその働きをですね、この本当に聖書にを出筆して書いたり、そして使徒としての働きをなして、この教会のイエス様の御体となる教会の土台を歴史の中にですね、本当に成していこう、大きな働きをするものとして用いられたんですね。私たちもイエス様が言われたその言葉の通りに、イエス様が言われましたからその通りにしましょうと言って、イエス様の言葉に落とした時にですね、イエス様は素晴らしいことを成してくださる、その奇跡の技を成してくださるのだということをですね、覚えて、本当にイエス様に従ってまいりましょう。天の父様、感謝いたします。あなたは私たちが従うそのことを通して、神様ご自身の素晴らしい奇跡の技を表し、素晴らしい祈りの答えを与えてくださることをありがとうございます。あなたは私たちに再生以外の何者もすることのなさらない方、することのできないことに真実がお方であることを感謝いたします。どうぞペテロが見たその奇跡を、また アナスタキのこの福音が見た神様の素晴らしい奇跡の宮が私たちも同じように見ることができることを感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。
それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝福していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。青き恋願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。それではどうぞ。